マルコによる福音書14章66節から、ペトロが下の中庭にいた時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが日に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし見当もつかないと言った。そして出口の方へ出て行くと、鶏が鳴いた。女中はペトロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうとイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。本日の説教題、鶏が二度鳴く前にはマルコによる福音書14章72節から示されました。新共同訳新約聖書の94ページになります。イエス様を三度知らないと言ったペトロは、鶏が二度目に鳴いた後、イエス様がこう言われたのを思い出します。鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう。そしてペトロはいきなり泣き出します。この時ペトロは初めてイエス様のお言葉に打ち砕かれました。それまでイエス様の弟子として持っていた自信や自負を打ち砕かれました。ペトロの持っていた自信や自負は、イエス様がローマ帝国の支配からイスラエルの民を解放するメシアであるという理解の上に成り立っていました。イスラエルの民を解放するためにイエス様が力ある御業を行ってくださるその時こそ、自分もイエス様の弟子として力を発揮できると思っていたのです。ところがイエス様は祭司長たちに捕らえられ殺されようとしています。ペトロにしてみれば思ってもいなかったことが起こっていました。イエス様を三度も完全に知らないと言ったのは、起こっていることをとても受け入れることができなかったからです。イエス様と同じように捕まってしまうのが恐ろしかったからです。鶏が二度鳴く前にペトロはイエス様を 完全に否定する、罪の暗闇の中にいました。しかし鶏が鳴いた時、ペトロはイエス様のお言葉を思い出し、自分が罪の生み出す悪を行ったことを思い知らされます。そして御言葉によって打ち砕かれ、罪を悔い改めるものとされます。イエス様が十字架につけられる朝、世界を照らし始める十字架の御言葉の光によって、罪の生み出す悪を行った自分が打ち砕かれ、悔い改めて生きるものとされるのです。マルコによる福音書14章66節以下をご覧ください。この箇所は少し前の14章54節とつながっています。54節のペトロが遠く離れてイエス様についてきて、大祭司の屋敷の中庭まで入って、下役たちと一緒に座って火に当たっていたという記述とつながっているのです。66節でイエス様が大祭司たちに裁かれていた屋敷の下にある中庭にいた時、大祭司に仕えていた女性の一人がペトロに近づいてきます。そして67節でペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめて言います。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと。燃える火の放つ光がペトロの顔を映し出し、そこを通りかかった女性は見覚えのある顔をじっと見つめて、どうしてここにいるのだろうと思ったのでしょう。あなたもあのイエスと一緒にいたと言ったのは、ペトロを問い詰めようとしたからではなく、思ったことを口に出しただけなのでしょう。ところがペトロは68節で、あなたが何のことを言っているか私には分からないし見当もつかないと言って打ち消します。そして出口の方へ出ていくと、一度目に鶏が鳴いたんです。このようなペトロの言動はかえって女性の疑いを強くします。女性が言うことを激しく打ち消し、出口に向かってしまうのですから、疑われても当然です。69節でこの女性は周りの人たちに、この人はあの人たちの仲間です言います。すると70節でペトロは再び女性の言葉を打ち消します。68節ではイエス様を知らないふりをしただけであるとも言えますが、70節ではイエス様に従ってきた仲間の一人であることを否定しているのです。しばらくして今度は居合わせた人々がペトロに言います。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガリラヤのものだからだと。ペトロにはガリラヤ特有の訛りがあったため、ガリラヤのものと言われているのです。ペトロは71節で呪いの言葉さえ口にしながら、 あなた方の言っているそんな人は知らないと誓い始めます。ペトロはイエス様との関係を呪いの言葉まで口にして神に誓って否定しているのです。このようなペトロと一人の女性や周りの人々とのやりとりで注目すべき言葉があります。それはまず67節の女性の発言の中にあるナザレのイエスという言葉です。この言葉は何人もいたイエスの中でナザレで育たれたあのイエス様を区別するために用いられた呼び方です。ですから当時の人々はイエス様をどう思っているかにかかわらずこう呼びました。私たちはこの普通の人イエスという意味の込められた呼び方のお方を神様の一人もこの世界の救い主、子なる神様と信じて告白するのです。また、後には、ナザレのイエスを信じる人たちは、イスラエルの民を混乱させ、勝手な宗教運動を行う、ナザレ人の分派であると呼ばれるようになります。ユダヤ人たちから、まるで犯罪者か人間失格者であるかのように呼ばれるのです。マルコによる福音書を読み記された御言葉を語り伝えた人たちはペトロがあなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと言われた時の気持ちがよく分かったことでしょう。この時ペトロは大祭司の屋敷の中庭にいるにもかかわらず暖かい日に当たって少しほっとしてしまったのかもしれません。その時女性から不意にあなたもあのナザレのイエスと一緒にいたと言われます。それを打ち消したペトロは燃える火の放つ光から出口の方の闇へと逃げ出します。すると女性はペトロの後をついてきてこの人はナザレのイエスたちの仲間だと言います。この箇所を読んだ人は自分がナザレ人の分派の仲間だと言われた時を思い出したでしょう。そしてペトロは周りに居合わせた人たちに確かにお前はあの連中の仲間だガリラヤのものだからと言われ呪いの言葉さえ口にしてしまいます。それではペトロは誰を呪ったのでしょう。自分を呪ったという説があります。イエス様についてきてここまで来てしまった自分を呪ったのかもしれません。他の弟子たちのように逃げ去らずここまで来てしまったことを呪ったのかもしれません。イエス様に従った自分を呪い、自分をイエス様から遠ざけてしまうのです。イエス様を呪ったという説もあります。どうしてイエス様は自分を弟子に選ばれたのかと、イエス様を恨んだのかもしれません。どちらにしても、イエス様との関係を自分の方から断ち切ってしまうのです。 この時ペトロは神様やイエス様から自分自身を切り離し、罪の深みに入り込んでしまい、まさに闇の中に立っていました。ペトロに現れ出たのは神様やイエス様との関係を自分から断ち切り、人間の罪によって行く手を塞がれる人間の罪の現実なのです。そして72節でペトロはいきなり泣き出してしまいます。それはイエス様が鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたのを思い出したからです。イエス様のお言葉によって自分がイエス様を裏切ってしまったことを思い知らされ、それまで持っていた自信や自負が打ち砕かれてしまったからです。鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言って、完全に私を知らないと誓い、最後には私を呪いまですると、イエス様が見抜かれていたと気がつくのです。そして悔い改めの涙を流すうちに夜は明け始め、闇の中に光が差し始めます。この涙の中でイエス様はペトロがご自分を裏切るとご存知でありながらペトロを受け入れてくださり、弟子の一人として選んでくださったと分かり始めるのです。この惨めで哀れな自分は神様の哀れみに満たされていると分かり始めるのです。ペトロが流す涙は彼を自由にする、自らのファラオを溺れさせる海です。この海の中で自分を神とする者の抱く自信や自負が滅ぼされるのです。鶏が二度鳴く前の罪の闇によって行く手を塞がれてしまったペトロにはいくつかの選択肢がありました。一つにはイスカリオテのユダが選んだような最後を迎えることです。イエス様を呪って自ら命を絶つという自分を正当化する最後の手段を選ぶのです。あるいはイエス様に従ってきたのは全て夢であったと忘れ去ることです。しかしそれはイエス様を裏切った痛みや苦しみを抱えながら生きていくことです。そして最後の選択肢は無条件にペトロを愛してくださるイエス様の方へと向き直り、十字架についてくださったイエス様、限りない愛の眼差しの中に生かされることです。いつも自分が正しいとし、自分で自分を救おうとする偽りの自分が死に、神様が注いでくださる愛に生かされる新しい人を身につけるんです。 この新しい人こそが神様にかたどって作られた誠の自分です。この新しい人が神様から自分を引き離し、神様の祝福から遠ざかろうとはしません。自分が神様に愛されているとわかり、神様の愛に、愛によってお応えしようとします。父、子、聖霊なる神様の永遠に変わることのない愛によって新しくする。この世界と、すべての隣人を愛する新しい人とされます。そして、罪の生み出す悪がもたらす恐れや不安、死と滅びへと至る裁きから解放され、聖霊なる神様に導かれて、ついには体のよみがえりと永遠の命へと救われるのです。ペトロは、鶏が鳴く前にイエス様を三度知らないと言って、イエス様を完全に否定したという無様な話を繰り返し語ったのでしょう。そして、そのような私のため、イエス様は十字架につけられ、私を復活の命に生きる新しい人にしてくださったと繰り返し語ったのでしょう。後にローマ皇帝ネロによる弾圧によって殉教の死を遂げたと伝えられるペトロは、イエス様のお言葉によって打ち砕かれて新しい人とされました。死を迎える時まで神様の御国の福音を告げ知らせ、この世界とすべての隣人を愛する新しい人とされたのです。お祈りをいたします。父、子、聖霊なる神様、どうぞ私たちを御言葉に打ち砕かれて新しく生きる新しい人としてください。どうぞ私たちを御言葉によって打ち砕かれ、罪を悔い改めるものとしてください。イエス様が十字架につけられる朝に世界を照らし始める、十字架の御言葉の光によって罪の生み出す悪を行った私を打ち砕いてください。悔い改めて生きるものとしてください。自分が神様に愛されていると分かり、神様の愛に、愛によってお応えするものとしてください。父、子、聖霊なる神様、永遠に変わることのない愛によって新しくされ、この世界とすべての隣人を愛する新しい人としてください。罪の生み出す悪がもたらす恐れや不安、死と滅びへと至る裁きから解放し、聖霊なる神様に導かれて、ついには体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。死を迎えるその時まで神様の御国の福音を告げ知らせ、聖霊なる神様の御力によってこの世界とすべての隣人を愛する新しい人としてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。